じゃあ一応ここから始めますかね。
はい、
今日、建築系ラジオ実はオンラインで集まるのは初めてですね。初めてなんですが、まあ新型コロナウイルスの影響を受けてみんなが外に出られないっていう状況の中で、つい先日こういうタイミングだからこそ建築ラジオのコンテンツアーカイブにいっぱい過去の内容が残ってるので、ぜひ、学生をはじめとして多くの人に、また存在を思い出してもらって、あるいは初めて知る若い人もいると思うんですけども、行ってもらおうかなっていうのはあって、ツイートもしたんですけど、でそれもあって、あとそうですね、2011年の東日本大震災の直後には一度東京で何人か集まって緊急で、原発がどうなるかちょっと分かんないような状況の中で収録したこともあったんで、今回も大きな出来事があって、初めてのオンラインですけども、一回討議というかやろうということで、今日招集というかさせていただきました。で、いつも の固定メンバーの他にですね、昨年、山田浩二賞っていうのを立ち上げて、2年に1回なので次は来年なんですけども、1回目の受賞者である山田賞本賞を取った山口晋作さんと、あと特別賞ってついてたかな、今村健人さんの2人を、せっかくこういう機会なので紹介できるかなと思ったので、ゲストで、お招きしております。というわけでですね、実はゲストから自己紹介をしてもらって、で固定メンバーはその後に簡単に近況を得るっていう感じで回しましょうかね。じゃあ山口さんからお願いしていいですかね。
はい、皆さんこんばんは。はじめまして、富山県の倉敷で建築設計事務所をしています、山口と申します。20歳まで、高等専門学校の土木工学科で勉強していたんですが、その後建築を勉強し始めて、大学では建築の歴史を建築史の勉強をしていました。その後、倉敷に帰って建築設計事務所に勤めて、7年ほどですかね、勤めた後、独立をして、現在11年目か12年目ぐらいです、よろしくお願いします。少し関わった、プロジェクトといいますか、仕事をちょっとだけ写真で共有したいと思います。短くですけど、よろしくお願いします。これが私の事務所兼自宅になっているものですね。こういうふうボロボロのものをこういうふうに改造したで、内部はこんな形になります。これは、最近した新築の建物、内部がこれが、昔のかやぶき屋根を模したような、屋根を作っている、実際かやはないんですけど、この板金の幹部の分厚さですね。そういったものを、表現している。美観地区の中に、美観地区、倉敷美観地区だけれども、モダンなものを作ろうということで、カフェを作る。これは、皆さんに評価していただいたものですけど、洋風の建築を現代的に解釈して作る。
擬洋風ですよね。
あ、はい。擬洋風ですね。はい。その他で言いますと、これも今 見えてますかね。
はい。
違うもの。これはですね、明治の中頃に作られたものを今まさに工事中なんですが、これを今大改造している
。
最中です。
今やってるんですか。
はい。
あ、これは今やってる。
あ、今工事中ですね。
はいはいはい、
工事前の写真を今、
はい、
新築もしますけれども、こういった古いものも、
うん、
再生と呼んでますけれども、やっているという、はい、
あ、
こういった形で、
あ、ありがとうございます。
をやっています。よろしくお願い
します。後ほどまた、あの建築ラジオでこんなの聞きましたって、じゃあ、 あのおすすめコンテンツで聞きますので、はい、じゃあ次、いや、今村さんいますか。はい、
カモメアロンの
今です。あの、今ちょっと見ながら気づいたんですけど、画像を使って説明するとなんとなくあれとかこれになって、後で音声だけで配信した時は結構分かりにくいかなと思ったんで、若干くどくても、あの見えるもの言葉にしてもらうとありがたいです。
はい、
はい、カモメラボの今村です。今大阪で、活動しています。山田工事省の、ポートフォリオで言うと、まあ、大阪一大での建築学を卒業して新卒で入った設計事務所を1年でクビになってしまって、まあ、そこからいろいろ職を転々として、で今韓国人の嫁と結婚をしてるんですけども、4年前に夫婦で1年間新婚旅行で世界一周をして、でたまたま縁があって今大阪の大正区というところに住んで、事務所を構えて活動しています。で一応僕も簡単に、まあ、何をしているかっていうことなんですけども、まあ、屋台を通していろんなスケールに接続しながら街づくりをしているんじゃないのかなと思ってます。一番小さいスケールでいうと、まあ、自分の屋台を今僕は5つ6つぐらい持ってるので、そういう屋台で、まあ、イベントマルシェに出展したり、アートイベントに出たり、まあ、あのちょっとした広場とかで屋台を持って行って、まあ、焼き鳥焼いたりとかして、まあ、どういう人の流れが起こるのかと、人が集まるのかっていうのを、まあ、個人で実証実験をしたりして、屋台で出展をしています。で中くらいのスケールで言うと広場とか公園とかですね。でこれからこういう場所をどういうふうにしていけばいいのかなっていうのを、まあ、地域の人を巻き込みながら、まあ、イベントを通して風景として作って、で検証して、で公園を、まあ、どういう公園にしていくのかっていうのを検討したりしてるっていうのを 今も継続的にやっています。もっと大きいスケールで言うと、まあ、住んでいる大阪の大正区であったり、この写真なんですけど、山口県の温泉街の再生などに関わってて、で社会実験という、まあ、実験的なイベントを通して現行のルールをちょっとずつイベントの間だけ変えていろいろ検証をして、まあ、良かったところはこのまま進めて、で悪かったところは何が悪かったのかっていうのを、まあ、地域の人と行政の人と一緒に検証しながら、これを、ルールを変えながら街をちょっとずつ変えていくっていうような仕事をやらせてもらってます。こんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ同じようにまた建築ラジオのおすすめコンテンツ後で話してもらえれば、うん、メンバーから、まあ、何度も出ているので、近況一言ぐらいにしましょうか。僕は東北大で教えてる五十嵐です。近況としては、画面に映るかな、映ってるんですけど、建築の東京っていう美鈴書房から本を、ちょうど5月もうそろそろ書店並んでるんですけども新刊を出しました。まあオリンピックを迎えるっていう前提で書いて、まあ、結局延期になったんですけども、今東京は、あんまり行けてないんじゃないかと、地方の建築の方に可能性があるんじゃないかっていうようなことを、まあ、論じた本をちょうど出したと思います。はい、そしたら、どうしよう、それから松田君できます、
はい、
参加者の上からいる、
はい、はい、松田です。建築系ラジオをお聞きの皆さんお久しぶりです。それから特に、学部の学生とか建築系ラジオって知らないっていう人がほとんどだと思うんですけれども、2008年から かなりたくさんもう全部合わせると1000ぐらいのコンテンツを、出しています。でその建築系ラジオをやってきたんですけれども、一番近況としては変わったのは私かなと思うんですけれども、今ですね今年の4月から、静岡文化芸術大学というところで、教え始めました。で、浜松に基本的には来て、こちらで活動開始したんですけども、後で話あると思いますけど、天内さんはもともと同じ大学にいて、しかもその浜松は山田浩二さんの、笹田学園ですかね、それがあるということで、すごい建築系ラジオの縁を感じる町に、来たなということを感じております。以上です。
はい、じゃあ、参加者上からいくと北川さん。
はい、名古屋工業大学の北川です。お久しぶりです。今は、この2年2、3年ぐらいですかね、ちょっとすっごく簡単にできる建築物の開発をずっとやってまして、1日でおおよそ100平米ぐらいの家が建つようなところまでは来てまして、またそれをちょっと続けていこうかなってところです。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ倉岡さんですか。
はい、はい、倉方俊介です。大阪市立大学にいます。建築ラジオ、そうです、久しぶりですね。僕は、オリジナルメンバーというよりも、山田浩二さんが亡くなった後に、2010年に、参加をしてます。だからちょうど10年ですね。で、2011年から、大阪市立大学の方にいます。近況としては、暇ですね。人生で一番今予定がないんじゃないかということで。
原稿書けるじゃないですか。原稿
書く機会ないっていう感じで、週1回はね東京行ってたんですけど、もうあともう1ヶ月半行ってないし、多分この先2ヶ月ぐらい行かないと思うんで、まあ本当に大阪にずっといるという近況でございます。
はい
はい、
マーナイさんですね。
はい、2014年から浜松に来て、東京に妻と子供がいて、で浜松に研究室と資料があってっていう生活でずっと往復してたんですけれど、最近は、こういう状況で、浜松から東京に本を持ち帰って、で東京でほぼ専業主婦をやっているっていう状態です。大学では今建築そのものではなくて、実はデザイン全部見ろっていう場所にいるので、見ている歴史も建築だけじゃなくてもデザイン全般、特にグラフィックが一番多いんですけど、あと映像も見なきゃいけないし、ウェブも見なきゃいけないしっていう、結構あたふたしている中で、ちょっと2年ぐらいちょっと東京で別な仕事してたんですけど、それも終わりまして、さあデザインに力入れるかっていうところでウイルスが来ちゃったというところです。よろしくお願いします。
はい、見事に東京のメンバーがいないですね。もともとそういうところもあって始まった建築系ラジオですが、そしたら、この後別に自由発言で構わないんですけども、一応先にゲストの2人から建築系ラジオのおすすめコンテンツで、またメンバーからなるんですけど、ツッコミとか随時自由に入れてください。じゃあ、山口さんから、特によく聞いていただいたリスナーっていうこともあって、語っていただければと思います。
ありがとうございます。よく覚えているのは建築系の話とともに美術の話を割とされていた時期があったと思うんです
けど、彦坂さんが出てくるってことですか。
彦坂さんと五十嵐さんが割と、その他の方もそうですけど、ちょうどその美術に興味が割ともともとありましたけれども、もうちょっと勉強したいなっていうのとうまく、タイミングが合いまして、彦坂さんの本で彦坂さんと五十嵐さんの話とかをずっと聞いてた、そういった記憶は割と強い、10年もうちょっと前ですね。
なんか特にこの話題とか、なんかこんな展覧会とかこの作家取り上げてって具体的に覚えてるものはあります？
ちょっと申し訳ない、具体的には覚えてないですね。もう10年ぐらい前に割とちょっとあやふやな。
はい、
でもただ大事なよく覚えているのは私なんか岡山で 設計事業を務めながらちょうど独立するタイミングだったんですけれども、その頃に地方にあっても同じプラットフォームで情報を共有できているっていう、そのリアルタイムの実感はすごく強く感じてましたね、当時。うん、ありがたかったなと五十嵐さん思っています。
うん、はい、じゃあ続いて今村さん、なんかどうですかね、聞いてましたかっていう感じ
ですね。当時は全然聞いてなかったんですけど、最近やっぱ時間があったんで何個か聞いてたので、一番やっぱ面白かったのは梅勝さんと山田浩二さんの話ですね。なんか建築動向っていうよりもなんかその生き方みたいなのはうわぶっ飛んでるなと思って、それがすごい面白かったのと、もう一つは天然台の
天然台、はいはい、
の話で前田さんですね、
うん、
前田さんがみんなの話聞いて、お前らの話面白くねえんだよ。
前田のりささんの建築
の話すごい好きそうです。うん、なんかすごい分かるなと思って、その面白くねえんだよっていうのがなんか
前田さんの事務所で収録したやつでしたっけね。
前田さんのなんか お店なんですかね。
まさくいなかったっけ。
もちろんいます。事務所の一部半分が、まあ、バーになっていて、そこで収録をさせていただいたという、
はい、なんかね、いきなり遅刻したスタッフがなんか丸刈りになりますとか言って謝ってた
その2つがすごい面白かったです。よく残りました。
10年代を語るってことは、じゃあ2010年頃か、その収録を。
そう、10年前です
ね、 ですよね、
なるほど。じゃあ一応僕も建築系で生きようっていう、まあ総合資格からなかなか企画が立ち上がったものの簡単に本にならなかった、この後ろにすごい詳細な番組表っていうか、ここに大体1000個収録されてるんだっけ。
いや本当、1000近くはあります。はい、
うん、これはやっぱ見てるとほとんどね覚えてないのも結構あるんだね。自分が出てたり喋ってるはずなんだけどこんなことやったんだっていうぐらいものすごい膨大なアーカイブがあって、でまあその中でも今やっぱり外出れないので建物を見に行くことも難しい中では、まあ本を読む時間だけはたっぷり取れるので、まあなんとかブックガイドというか書評とかブックレビューとか声に出して読みたい建築論かな、須崎さんとか伊藤豊さんの建築論、有名なものを院生に朗読してもらって、でその上で、まあ、解説するみたいな会を僕やってるんで、まあ、あと多分一番最初ぐらいの建築系ラジオがまさにブックガイドなんだよね、須崎新の都庁についてっていう本の書評も書いたばっかりだったんで、まあ比較的喋りやすかったんで、これ公式の多分1回目、本当はこの朝幻の配信があったんでね。
カリスマ
配信したらちょっとすぐ消えてしまったやつがあるので、まあ公式の1回目もそういうブックレビューだったんで、まあそういう本のことを紹介してる会が時々あって僕もやってるんで、まあそれをこういうタイミングなのでお勧めできるかなと思いました。はい、以上です。行くとまた順番だと松田君ですかね。
はい、ですね、僕は、はい、ようこそ建築学会へですね、これですね、このあごめんなさい、これって言ってもわからないんですよ。ようこそ建築学会へという本が出て、毎年その特に4月には新入生が入ってくる時にはよく売れてるらしいんですけれども、このようこそ建築学会に関して、まあ、収録を、まあ、全体討議で行ったことがありまして、その回がまあ、この本を紹介するとともに1章から6章みたいな形で紹介するとともに、まあ、その建築学生、これからの建築学生に向けて、まあ、語った内容で、まあ、それが数回分あるので、特に今これから大学に入る学生に聞いてもらえばいいかなというのと、
ちなみにその収録ってあれですよね、あの磯崎新さんのホワイトハウスでやったやつ。
あ、そうですね、ホワイトハウスでやりました。はい、
結構あの建物ってまだ残ってんだっけ。
あの
多分カフェはなんか閉じちゃったんだよね。
そうです、はい、カフェが閉じてしまったので今は一般には入れないかもしれないですね。その後どうなってるのかわからないんですけど、はい。あとすいません、もう一つだけ、あの五十嵐さんと被っちゃうんですけど、五十嵐さんブックレビューの方を紹介されたので、建築の基本図書という回を、テーマ討議っていうあのシリーズの中であるんですけど、これあの、村上真先生と杉山女学院大学の、あのとあと五十嵐さん南さんで私ですかねで収録したんですけども、それぞれあの学生おすすめの、 あの建築書を紹介してるの3冊ぐらいずつですかね。でまあずっと家にいる学生にはあの、まあ、今聞くと時間があるので本読めるんじゃないかっていう、そういうことであげたいと思います。はい、
覚えてないですね。
覚えてない杉山で収録しましたね。はい、
どこで杉山で撮ったの。
杉山、はい、で村上先生と、はい、
はい、なるほど。はい、北川さんはいかがですか。
はい、せっかくだからこういう情勢の中であのこういうコンテンツ聞いてほしいなっていうものをあげますけれども、2011年の震災の半ちょうど1年前か半月前ぐらい、あ1ヶ月前か半月前ぐらいなんですが、広島国際大学、
うん、
みんなで行ってあのコンパコツっていう、まあ、全体討議をやったんですね。あれなんかぜひ聞いてほしいなと。というのはやっぱりこうやってコロナで、まあ、どちらかというとあの生産的な活動とかあのあんまりできない、ような風潮があるんですけど、あの、まあ、じっとしてるしかないような、だけどこういった時だからこそあのなんていうかな、こういうちょっと創作活動の方にちょっと創作的なこう頭の思考の方に持っていってもらえるといいのかなと思ってちょっと上げてみました、うん、でまあ本も建築ラジオから出てあの文字で読むこともあるんですけど、あの本編のコツすごく良かったなと思ったのは、まあ、今日も聞いてたんですけど、一人一人が語る人たちのこの音韻とか、こうなんか口調とかそういったところになんかすごくこう特徴があって、まあ、コンペのコツっていうくらいだからいろいろなあの技術みたいな指南してくださるんですよね、コツを。でそういうところの中からあのこう得られるものっていうのが結構多くて、まあ、実際私の結構転機になったあの全体討議でもあって、まあ、1年生に限らずですね、あの大学院生なんかもちょっとこう他の人とあのコミュニケーションを取って相対的にこう自分を位置づけたりっていうことはなかなかしづらい時期だと思うんですけど、だからこそ自分をちょっと、ね、こうクリエイティブな方に、持っていけるきっかけにしてもらえるといいのかなと思って挙げてみました。
タイトルあれコンペのコツで検索すると出るんですかね。その回は
コンペのコツだったと思いますね。
コンペのコツですね、建築系フォーラム2011コンペのコツ、はい、
うん、これ6回のシリーズになってるんですけどね、もうその1から6まで結構聞けるところがあのためになるというかね、なんか自分のオリジナリティをこうもう一度見直すきっかけになる話がいっぱい入ってて、結構おすすめですね。こういう時期だからこそちょっと上げてみました。
まあ今回はねこの時期みんな時間もあるからできるけど、意外とでも前期コンペあんまないんだよね、アイデアコンペ、ま
あ
ね、後期の方に結構固まってるよね、
うん、秋が多いですね。
はい、それでいいのかな。
はい、じゃあですね、
はい、じゃあ倉方さんですか。
はい、そうですね、で、こんな時期なんで、なんだろう、あのまあ忙しい、いつもと忙しくてなんか前いろいろやんなきゃいけないことがたまっちゃうんですけど、私もなんか最近暇なんで、あの過去の建築の雑誌を一号一号読み返したりとか、そういうことしてると結構発見があって、いやだから過去っていうか70年代とか80年代の見ると、あ結構今をときめくこの建築家の人ってこんなこと書いてたんだとか、こんななんか割となんかしょうもないことやってたんだとか、作品とかでもあって、で結構そういうのってのはなんか自分がやっていく上でも意外とこう有名な人じゃないのが意外とこうヒントになったりするんで、で私はですねお勧めしたいのはあのあまあまあ、だから今はこう やっぱこうライバルに差をつける時期だと思うんですよね。で、まあ、ライバルに差をつけるといえば藤村隆二でまあ、ライバルに差をつけるっていうのはそのコロナ後の世界を考えたりするっていうのだと実はライバルに差がつかなくて、割とそういうなんか役に立つかつかないか分かんない昔も振り返る方がいいんだというふうに思うんですね。でそう考えるとやっぱこの藤村隆二の批判的工学主義を問うびっくりっていう藤村隆二 VS 松田達っていう光景実は10年ちょうど10年ぐらい前にありまして、これはあの近藤哲夫さんのするところ会場 でそこに北川圭介さん、
はい、
はい、いらっしゃって長山優子さんもいらっしゃってあのこれはラジオなんで映像見れないんですけど、長山優子さんがあのナースのコスプレを収まってきて長山さんが来てもらって
それ知らなかった
今もフキブックで、あの、まあ、ちょっとドバイ万博延期になったんですけど、あのまあ、長山さんとか
北川
さんとか松田さんとか藤村さんがなんか割とこういう割とこういうしょうもないことをやってたんだなっていうのと、一旦でも10年前に結構今を予感するようなことを言ってたんだとか、結構いろんな発見があると思うんで、やっぱりこういう、こう埋もれてたバックナンバーを見て、自分の10年後をちょっと考えてみたりするっていうのもいいんじゃないでしょうか。ということでお勧めいたします。
ね、歴史資料にもなってるわけですね、なんか建築系の資料がね。
あの長山さん
歴史資料にもなってるんで、はい、バックナンバーの
北川さんですよね。
長山さんってなんでいたんだっけその回。
私が読んだんですけどね、あのちょうどなんかバチバチするかなと思って、内容的にこう多分すごい歴史的に語ると思うから、それの全く反対の人って長山さんがすごく感覚的に大事にされるからいいかなと思って、
うん、
バチバチした時をですね。
なるほど、はい。で、天内さんか、はい、
はい、今やできなくなってしまったことにやっぱりちょっとノスタルジーを込めて申し上げると、うん、建築デートですね。つまり我々は今物理的な接触を絶たれてるわけですよ、
うん、
でマスクしないとエアロゾルが出るわけです。つまり体液の交換が起こっちゃうわけですよ、
うん、
でそれをまあ同じね、あの IC レコーダーを、まあ、まさに物理的な接触を伴いながらその交換しながら、うん、街の中物理的な空間をあのあれ見てあれはこうなんだよとかここ面白いですねとかそういうことを言い合いながら進めていくっていうあの体験っていうのは、うん、まあ今多分建築学科に入った人って、うん、そんなに建築がものすごく好きで入った人っていうのはごく一部で、
うん、
なんとなく数学が得意であとは 絵を描くのが好きでみたいな人とか結構そんなに建築っていうことをあの最初に思って入った人ってそんなに多くないと思うんですよね。そういう中で街ってこんなに面白いのがあるんだよ、で人が集まって物理的にそのまさに接触の機会を増やすことによってこういう面白いことがあったんだよっていうことをちょっと思い出してほしいな、客観的に見てほしいなっていう時には建築系デートってちょっと名前はチャラいんですけどいいのかなというふうに思ってます。
何回ぐらいやったんですか。
何回やったんですか。
パラパラと木上面と2、3
回倉田さんが2回ぐらいでしたっけ。
うん、多分2、3回ぐらい。
え、北川さんが
肉やったかな。
あれやってないのか。
タイトルもね、カリスマ建築ガールとデートっていう、なんかカリスマガールか、
うんうん、
これなんか今炎上しそうな。
どうしよう
ね。だから今できないって最初聞いた時その体液の話じゃなくて、なんか今のご時世でこれやると間違いなく炎上しそうな気がするなと思ったんだけど、
まあそれ言ったら全部ですよね。酔っ払いながら喋ってんだものっていう。
なるほど。あ、他にあと天内さんとかあるんですか、はい、
いや、もう本当にそういうなんていうのか物理的な接触を求めてるって言うとなんかエロティックに聞こえちゃうかもしれないですけど、やっぱり人の肉声にウェブ経由じゃなくて触れるっていうのはすごく大事な体験だなっていうふうにもう入ってウェブ経由でその価値を改めて知るっ 今までなんで僕たち集まって住んできたんだろう、都市っていう場所に、というようなことをちょっと思わせる、そういう、もう本当にその一点です、うんうん。
カリスマ建築ガール第11回とかって書いてあるから、結構デートじゃないただのインタビューもかなりやってんだね、
うん。まあ1回のデートで 3,4 回取りだめしてるんじゃないですかね。
すごいな。あ、当時もね、炎上してるコンテンツありましたからね、ご多数問題か大炎上して
覚えてます。
うん、はい。なんか今一通り聞いて他にこんなのがあったっていうのがあれば少し聞いて、最初のセクションを終えたいと思います。なんかあります？
もしよければですけど、多分その建築系ラジオを初めて聞く人は相当多いと思うんですけど、使い方みたいなものを、もう本当に簡単な使い方ですね。
どうぞどうぞ、それ説明してください。
はい、もう簡単ですけど、建築系ラジオのポータルサイトというトップページがあります。アーキテクチャー -radio.net ですね。でその中に、まあ右の方にですね、いくつか、右の下の方ですね、連載一覧みたいなところがあって、それでカテゴリーを選ぶことができます。それから上の方にあるのは最新のコンテンツで、あとトップのところにこのロゴがいっぱいあるんですよね。それがまたカテゴリーになってて、まあ一番なんか長い5回とか6回とかで収録してあるのが全体討議で、建築系ラジオの中でもなんかこれは皆さんでしっかり話しましょうみたいな時にはこの全体討議をして、でゲストを何人かお招きして収録した。だから建築系ラジオって何っていう時にはこの全体討議を聞いていただくといいかなっていうのと、あと左の方に建築系ラジオシリーズってあって、これがまあ初めてだとややこしいかもしれないですけど、建築系ラジオ R4 っていうのと、もう一つ、建築系ラジオの元の、ラボっていうのがあります。そのリンクがあるので、まあここのポータルサイトから建築系ラジオを聞いてくださいという、まあそういう紹介です。はい、
はい。今なんか番組を見て思い出したんですけど、いや山田浩二さんの関係で真面目なっていうか結構勉強になるコンテンツで、説教するダイハードポストモダンって結構何回もやってんだね。ね、石井和弘から始まって原博士とかコールハースとか、うん、黒川紀章とか、
うん、
なんかだからポストモダンって何っていうのを学ぶのには何ていうのかな、何かその時代の空気をまさに知った山田さんのこのシリーズは意外と勉強にもなるかなっていう感じがしますね。直してたら、はい。じゃあ
宣伝みたいなものぶっ込んで
どうぞ。はい、
2020年は、分離派建築会結成100周年ですので。
本
当はいろいろ展示もやる予定だったし、建築学会でもそのシンポジウムもやる予定だったんですね。で建築学会大会は流れましたし、で展示もどうなるかちょっとまだよく分かんないんですけど、
展示はどこでやる予定だったんですか？
汐留のパナソニックの、
はいはいはい、
それから京都国立近代美術館予定だったんです。でかろうじて建築系ラジオにも五十嵐さんが新宿の喫茶店か何かで僕にインタビューするっていう記事がありまして、分離派建築会についてっていうタイトルだったかちょっと忘れちゃったんですけれども、2020年っていうのはそもそも、スペイン風邪から100年という年でもありますので、すごくリンクしている年だなと思いますんで、1920年のことそんなに話してるかあんまり覚えてないんですけど、言っていただければなというふうにがてら思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ第1部というんですかね、最初のセクションをこれで一旦切りますか。はい、はい。